お待たせいたしました。デコードも2日目の最後のセッション、 DBI の009 SQL サーバー2014スケーラビリティ検証というテーマでお話しさせていただきます。日本マイクロソフトの SQL サーバーの技術顧問やっている福間沢です。よろしくお願いします。で、今日のテーマですけど、ここにありますように、まずSQL サーバーの内部構造の話を少しした後にですね、今回のテーマであります、ハイエンドのサーバー用のプロセッサーの、インテル Xeon というのがですね、どういう形で今まで来たかという話をした後に、今回のメインのテーマであります240コアの 4TB という、巨大なマシンをですね、どこまで、SQL サーバーの OLTP の環境でですね、使いこなすことができるのかという、検証環境とツールについて、でその後がですね、当然今回非常に苦労して240コアを振り切るということをやったわけですけど、その段階でどういう問題点が発生して、どういうチューニングを行ってきたのかと。で、最後のテーマがですね、クラウドの世の中になって、たくさんのクラウド環境があるわけですけど、SQL サーバーの稼働環境をですね、考えた場合に、通常の、クラウドではなくてですね、VNUMA といいまして、仮想環境の上に NUMA の環境を作ることができるんですよ。これによって非常にハイエンドな仮想環境というのをですね、実現することが可能になります。今回この部分についてもですね、検証を行っております。で、最後にまとめという形で進めていきたいと思います。で、まず SQL サーバーと NUMA についてですね、皆さんの中で SQLOS というものがあるよというのをご存知の方どれぐらいいらっしゃいますか？半分ぐらいですね。SQLOS というのはオペレーティングシステムと SQL サーバーのデータベースのエンジンの間にあるですね、アブストラクションレイヤーといいますか、抽象化層という部分がこの SQLOS という部分になります。で、これは7.00で初めてですね、ユーザーモードスケジューラーという名前で実装されました。で、その後機能拡張してですね、 SQL サーバーの2005からですね、 SQLOS という名前に生まれ変わっております。で、基本的には SQLOS はですね、2つのダイナミックリンクライバリーからできておりますと。で、RDBMS からも独立しておりますし、ある面では OS を抽象化しているわけですから、極端に言えばここの部分を作り変えればですね、他のオペレーティングシステムの上でも SQL サーバーは動けるということになります。そういう作りになっております。非常になおかつですね、 Windows サーバー環境の特徴である NUMA の機能をですね、フルに利用したりとかですね、Windows API を使って機能拡張を行ったりという形で内部が作られておりまして、このチームを構成しているメンバーはですね、 SQL サーバーの開発チームの中でも最も優秀なデベロッパーを集めて作ったのがこの SQLOS の開発チームということになります。で、次が、内部構造でですね、ちょうど下の部分、 OS の上側にあるダイナミックリンクライブラリー2つが SQLOS という部分ですね。そこの上にチェックポイントであったりとか、レイジーライターとかですね、ロックモニターというエンジン全般のいわゆる挙動を制御する SQLMINDLL という部分がありまして、あとはクエリープロセッサーが別個のダイナミックリンクライブラリーとして連動しております。で、実際にマネジメントスタジオで起動しているのが一番左側にある SQL サーバーエグゼと呼ばれるプロセスということになります。こういう構造をしております。で、次が NUMA についてぜひご理解していただきたいんですが、 SQL サーバーはですね、いわゆる NUMA アーキテクチャを持ったプロセッサーをですね、特殊な形で使います。で、ソケットの1番目の上でですね、WindowsOS のが動いておりまして、なおかつ SQL サーバーのですね、グローバルリソースというのがここの上で動きます。で、残ったソケットはすべてユーザーノードという形でユーザーが動く専用のい いわゆるノードということになるわけです。で、今回の検証ではですね、このユーザーノードが全部で11個から構成された非常にモンスターマシーンを使って検証しているということになります。で、次にインテルの Xeon プロセッサーですね。で、現在の形のヌーマに対応したZeon プロセッサーが出てきたのはですね、2010年で、開発コードがネハレム EX という形でですね、インテル初のヌーマに対応したプロセッサーがですね、2010年にできました。当時は1つのソケット上に8つの物理コアがあると。そこから1年後にですね、ソケット上のコアが2つ増えまして10コアになってですね、クロックも若干上がったのが2011年ですね。で、ここから3年間のブランクがあって、2014年、昨年ですね、インテルは E7V2 というものがを発表しました。で、これはコードネームは Ivy Bridge EX というものを使ってですね、コアの数がソケットあたり15個になってですね、大幅にCPU のアーキテクチャがですね、変わっております。で、後ほどもうちょっと詳しい話をしていきたいと思うんですが、直近ではですね、ちょうど2015年の連休の明けにですね、ハズウェル EX というものを使った E7V3 というのが誕生しました。これは1ソケットに18物理コアですね、クロックは若干下がっております。これが現在最新のいわゆるハイエンド用のプロセッサーということになります。で、昨年の2月に発表されたインテルの Xeon E7V2 というのはですね、ここにありますようにプロセステクノロジーが32ナノメーターから22に変わって、コアの数が1.5倍ですね。で、なおかつ最も重要な L3 と呼ばれるレベルのキャッシュがですね、30メガから37.5で、あとは搭載できるメモリーとですね、メモリーのいわゆるアクセススピードというのも大幅に向上しております。で、あとはですね、インターコネクトというのが従来ソケットに4本あったんですが、その数がですね、3本になって高速になっています。あと PCI ブリッジという IOK もですね、大幅に機能強化されておりまして、あとはいろんなサーバーのですね、信頼性を上げるためのテクノロジーというのも強化されております。で、まずですね、この E7V1 以前のプロセッサーというのはどうなったかというと、1つのソケットにこの矢印がインターコネクトと呼ばれる部分で4本ついてました。で、4本のソケット、インターコネクトのうちの3つを使えばですね、別個のプロセッサーにいわゆるワンホップという形でたどり着くことができます。で、残った1本のインターコネクトがですね、IO バスというところにつながってて、ここの下に実際は PCIe の、バスがついてて、そこに、例えばネットワークカードであるとか、レイドコントローラーとかですね、ファイバーチャネルのコントローラーというのがついていったわけです。で、極端なことを言いますと、この E7V1 までは CPU とメモリーはですね、仮想化の世界でパーティショニングができました。ただし IO についてはですね、こういう構造を取っている関係でですね、仮想化がうまくいかなかったわけですよ。だから、ここまでのプロセッサーを使った仮想化環境っていうのはですね、どうしても IO にボトルネックが発生するということになります。で、次に出てきました E7V2 を作った、これ HP3 の DL580 というものなんですけど、特徴はですね、各 CPU のソケットにですね、直接 PCIe という IO 系のバスがですね、直結していると。で、これで IO も完全にですね、仮想化のハイパーバイザーの世界でいわゆるパーティショニングができるようになったわけです。そういう面で SQL サーバーを使った仮想化がですね、安心してできるようになったのは、この E7V2 以降と言っていいかと思います。で、今回はこのハードウェアを使ってですね、今世の中で手に入る最もハイエンドのサーバーがですね、HP3 から昨年の11月に発表されました。で、このサーバーが Windows サーバーで動くようになったのは2015年の3月からになります。で、これはここにあります 18U の筐体にですね、ブレードが全部で 8枚刺さるようになっております。でブレードの中はどうなっているかといいますと、ここにありますようにZ4E7 がですね、2ソケットとですね、メモリーがですね、最大 1.5TB まで、ブレードに刺せるようになっております。だから要はこのブレードの数をですね、増やしていけばどんどんどんどんスケールアウトできるような構造になっているということになります。でもう一つはですね、いろんな電源等のですね、いわゆるシングルポイントエラーをいかにハードウェアレベルでですね、なくすかというところにもものすごく力を入れてあります。でこれをブラウザーのインターフェースからですね、自由にN パーティションと呼ばれる複数のパーティションに分割してですね、使うことができるようになっております。まあハードウェアレベルの仮想化機能が入っているということになります。で今回はこのハードウェアレベルの仮想化の機能を使ってですね、ブレードを8枚刺した状態で1枚2枚4枚8枚という形で増やしていって、どこまで要はスケーラビリティが上がっていくのかということを検証したわけです。で最後に、5月6日に発表されました Z4E7V3 というのはですね、ソケットあたりの物理コアがですね、15から18に増えて、L3 キャッシュもですね、当然それに合わせて45メガに増えてですね、いくつかの、改良点が あります、ただ基本的には V2 の時のようなですね、大幅な改善というのはなかったというふうに見ております。で今回のここから検証環境と検証ツールについて簡単にお話をしていきたいと思います。で今回の検証はですね、このハードウェアを使ってTPC の C に準拠した、これはマイクロソフトの米国の開発チームが作った負荷テストのツールです。でこれを使ってですね、要はブレードの数を変えていって、どこまで何ユーザーぐらいがつながって、要は1秒間にですね、どれぐらいのトランザクションがさばけるかというところに、着目してベンチマークを行いました。で実は昨年の今頃もですね、私はこの E7V2 が出てきて、HP さんの別のハードウェアを使ってチューニング検証を行ったんですが、今回かなり負荷テストのチューニングをしないとですね、240コアが動かせませんでした。だからチューニング後のですね、新しい環境で再度去年やったハードウェアのですね、ベンチマークをやって SQL サーバーで、スーパードームと比較してどの程度良くなっているかという相対的な性能検証というのも行っております。で検証のやり方はですね、スレッド数を順次変化させて、どの辺が上限限界値かということを求めております。で負荷テストの時はですね、ここにありますユーザーインターフェースを使ってですね、1番から8番のところにチェックを入れてですね、アプライオールという形でですね、やればリブートして、これぐらいのハードウェアになるとですね、リブートにどれぐらい時間かかると思いますか？20分かかります。でなおかつですね、今回分かったことは、ブレード4枚の時はですね、1、2、3、4と使った場合とですね、1、3、5、7と1枚ずつ開けて使った場合と両方検証やっております。で開けた方がパフォーマンスが出ます。で1番から4番をですね、連続して使うと9割ぐらいのパフォーマンスに落ちてしまいます。そういういろんなですね、考えられるテストをですね、行っております。で後ほどお話ししますが、この検証をやったのはですね、世界で私が一番早かったんです。 Windows の正式サポートの前に1月にこのベンチマークをやってましたので、この結果をですね、私2月にレドモンドの SQL サーバーの開発チームのところにあるイベントで行った時にですね、向こうでフィードバックを行って、こういうふうに次期のバージョンでは OS と SQL サーバーのエンジンをですね、改良してほしいという要望を同時に出してきてあります。でツールの今回の使い方はですね、ここにあります SQL ストレスツールエグゼというのをですね、これがクライアントにあたります。でここの中に500のこのですね、 スレッドをいわゆるハウスキーピングで起こして、まあ、そこでどのプロセスはですね、どのデータベースにつながるかという形で、最大16個のデータベースにつながるような仕組みを作りました。で、約4分間ですね、連続して負荷をかけてですね、4分間のトランザクション数をですね、1秒あたりに換算することによって処理能力を出すという形でデータを取っております。で、最大16個のデータベースは全て同じ構造です。で、なんでこうやって16個に分けたかというと、後ほどチューニングをやっていく上でですね、まあ、これをやらないと240コアが使い切れなかったということになります。まあ、シャーディングに近いようなやり方で初めて240コアがフルに使えたということになります。で、次は今回使った負荷テストのですね、パラメーターです。で、こちらにありますように XML 形式でこのストレスツールエグゼに対してですね、パラメータを設定できます。で、頭でランタイムですね、これ単位が秒で、まあ、240秒間動作すると。で、2つ目が、まあ、サーバーの名前ですね。で、3番目が接続するデータベースの名前、4番目のパラメータがですね、このクライアントに相当するツールの中に何スレッドのいわゆるプロセスレッドを起こしてですね、負荷をかけるかというのを設定しております。で、下側にですね、ワークロードというパラメータがありまして、まあ、ここでトランザクションミックスの指定ができます。どういう処理をですね、全体を 100% として何パーセントの負荷をかけるかというのを、まあ、ここで設定できるような構造になっております。で、今回のですね、トランザクションミックスはこちらになりまして、まあ、100% のうちですね、いわゆるインサート系が全体の 10% で、アップデート系がですね、全体の 15% で、残りの 75% がですね、いわゆるショートクエリーとロングクエリーをミックスするという形でですね、トランザクションミックスを設定してあります。で、このツールはですね、まあ、ここにありますようなテキストファイルでですね、5秒おきにいくつのトランザクションを累積で処理してですね、アベレージのラウンドトリップの時間が何秒ぐらいで返ってきたかというのをですね、テキストファイルに出します。で、後ほどこの出てきたログファイルをですね、集計していって秒あたりのトランザクションに変換しております。まあ、こういう仕組みになっております。で、次が、まあ、検証結果についてお話をしていきたいと思います。で、最初に動いたのが OS 側がですね、SQL サーバーの2012の R2 のデータセンター、ここにいくつかのですね、このスーパードームで動かすためのパッチが当たっております。で、OS そのものはですね、実はこのハードウェアブレード1枚あたり 1.5 テラバイトあるってことは8枚ですから12テラバイトのメモリを積んでおります。で、要は OS 的には12テラバイト見えてるんですけど、 OS として使える最大値が4テラバイトということになっております。で、この制限はですね、次期バージョンの Windows サーバーの2016からですね、12テラバイトフルに使えるようになります。で、次が、まあ、SQL サーバーでですね、4テラバイトのメモリーと240物理コアをですね、まあ、認識しているという、まあ、画面ですね。で、次がNUMAのノードがですね、どう見えるかと。で、これ非常に僕は最初興味あったのはですね、実はこのスーパードームっていうのはNUMAの中にNUMAがあるんですよ。要は8枚のブレードそのものが8つのヌーマノードを構成しておりまして、1枚のブレードの中にさらに2つのヌーマがいるんですね。ヌーマがネストした形になってます。まあ、これがどういうふうに見えるかというのが非常に心配だったんですけど、なんてことない、フラットな16ノードのヌーマとして見えているということになります。で、次が、まあ、今回やったスーパードームとですね、スリーパーと呼ばれるストレージサブシステムの間をですね、ファイバーチャネルでつないでおります。まあ、こういう形でのですね、検証環境を作っております。で、あとはまあチューニングですけど、 MaxDOP についてはですね、今回 OLTP のベンチマークということで、 いわゆるパラレル処理をしないという MaxDOP を1で実行しております。で、TempDB につきましてはですね、まあ、今回は32個ですね、何も240個を作ったわけではありません。まあ、これはマイクロソフトのサポートチームからのですね、ベストプラクティスで、CPU のコアの数が8以上の場合は最低8つ分割しなさいと。ただしですね、それ以上に分割しても構いませんと。ただし、リニアにはいわゆる性能は伸びないと。で、まあ、今回は前回ですね、60コアでやったときに16でやったこともあってですね、まあ、32ぐらいでやってみようかというんで、32分割で、まあ、TempDB のデータファイルを分割しております。で、一つ今日皆さんに朗報があります。次期バージョンの SQL サーバーの2016からはですね、 TempDB の分割をセットアップ時に自動的にやってくれます。この機能がすでに組み込まれております。ただしですね、私の方でまだ8以上のテストをやってないものですから、8以上の時にいくつ作ってくれるかというのはまだ未確認でございます。で、次はですね、メモリーのいわゆる設定で非常に重要なのがですね、 CPU の数によってマックスワーカースレッドの上限値というのがの規定値がですね、自動的に決まってしまいます。で、これをですね、今回30、60、120、240という形でですね、データを取得しました。要は240コアの場合はですね、ワーカースレッドのスタック領域だけで 16GB のメモリーが使われてしまうということになります。だから、その分をきちんとですね、メモリー設計をしとかないとメモリーが足りないということが発生するわけです。それでは、ここからですね、実際にあったベンチマークの結果をまず見ていきたいと思います。まず1ブレードでですね、2ソケット30コアの場合はですね、接続できるユーザーの上限が3000ユーザーが上限でした。で、この時はまあほぼ30個のプロセッサーがですね、ほぼフルに動いております。で、これをヌーマのノード的には2つですから、ヌーマノードの単位で見ると、まあほぼフルに動いているということになるわけです。次はブレードをですね、2倍に増やしまして、そうしますと1枚に比べて素直にですね、6000ユーザー、2倍のユーザーがつながるようになりました。まあ、この時の60コアのいわゆる CPU のですね、最大負荷をかけた時の、これが、まあ、画面ショットということになります。で、この場合は4ノード、まあ、1番目で SQLOS が動いて、残った3つでですね、 SQL サーバーのユーザーが動いているという形になります。で、次はですね、次は120コアですね、8ソケット120コア。まあ、ご存じのように Windows サーバーの2012はですね、64個以上の CPU があると、こうやってグラフで表示できません。まあ、CPU の個数だけこういう枠ができてですね、そこの中にパーセンテージで何パーセント使ったかということしか表示ができない形になります。まあ、ほぼですね、120個のコアがフルに使われているというのが見ていただけると思います。で、この場合は NUMA のノードの数は8つですから、まあ、1番目のソケットで SQLOS と WindowsOS が動いて、残りでいわゆるユーザーが動いているという形になります。これも先ほどの2ブレードの倍のですね、1万2000までユーザーを増やすことができました。で、これからいよいよ最後の8ブレードでですね、2万4000まで行ってくれれば非常にハッピーで終わったわけですが、残念ながらですね、1万6000で止まってしまいました。で、これにはまあ理由があります。いくつかのですね、理由のために、最大は1万2000から4000ユーザー増えたところが、このハードウェアの上限値になってしまったということになります。で、これが、まあ、8ヌーマノードの時のですね、まあ、ヌーマノード単位のいわゆる CPU のばらつきですね、まあ、多少ばらつきがあります。 で、次が SQL サーバーのエラーログですね。まあ、これを見ていただきますと、頭で SQL サーバーがですね、Win32 の API を使って、ハードウェアの情報を取ってきてですね、まあ、そこの上にどのソケットにどういう形で機能を割り振るかというのをですね、ハウスキーピングでやる時のものを取ったのがこちらになります。まあ、こういう形でですね、まあ、通常のヌーマのアロケーションが行われているということになります。それではここからですね、実際にどういうことが起きていたかというのを見ていきたいと思います。で、8ソケットのですね、240コア、ごめんなさい、16ソケットの240コアの時のですね、1万6000同時結合ユーザーの時の待ち事象を見ていくとですね、まあ、一番上が SOS のスケジューラーイールドですね。これは CPU のスケジューラーの空きを待ってる待ちが一番目に来てます。で、2つ目がいわゆる配達制御による待ちが2番目で、3番目を見ていただきますとですね、リソースセマフォーのクエリーコンパイルという見慣れないウェイトスタッツが3番に来てるんですけど、今回ですね、要は動かしたその TPC の C のストアドプロシジャーに対してですね、毎回 with リコンパイルという形でリコンパイルをやらせてます。これ実行プランのブレをですね、防ぐためにあえてこうやって毎回毎回リコンパイルを行うという形でベンチマークを行いました。まあ、それに伴う待ち行列が4番目ですね。で、3番目ですね。4番目が Async Network IO。これが後で出てきます TCP/IP のポートが枯渇し始めました。もうこれ Windows サーバーの上限に達しているということになります。で、このあたりがですね、ボトルネックになって、まあ、これ以上伸びれなくなったということを表しているわけです。あとは、まあ、スレッドプールを待っているとかですね、まあ、こういう比較的上位に、まあ、こういう待ちが発生しているということになります。で、テンプデビューは先ほどお話ししましたようにですね、32個に分割しておりまして、まあ、これを見ていただくと、読み込みの回数、書き込み、まあ、きれいに32個に負荷分散されておりますし、まあ、あとはここの IO ストールのところなんかを見てもですね、ほとんど大きな待ちは発生してないということですから、まあ、32個のテンプ DB の分割で問題なかったということになるわけです。で、次はデータベースをですね、1番から16番まで分けてですね、テストをやったわけですが、各データベースに対するですね、リードライトというものもほとんどきれいに負荷分散ができております。まあ、そういう面では IO 面でもですね、いわゆる SQLOS のスケジューラーの待ちでもここまでの1万6000というのは比較的スムーズに来ているということになるわけです。それではベンチマークの結果をですね、まとめてみたいと思います。1ブレードがですね、いわゆる3000ユーザーで1秒間に処理できたトランザクションの数がですね、1947と。で、2ブレードが6000ユーザーでですね、3685。で、4ブレードが1万2000ユーザーで6000トランザクションパーセック。で、8ブレードが1万6000ユーザーで7400弱の、まあ、トランザクションがさばけたということになります。あとは右の方にはですね、まあ、ラナブルタスクといいまして、どれぐらいいわゆる CPU の空きを待ってるカウントがあるかとかですね、ワーカースレッドがどれぐらい、まあ、動いてるかというものも出ております。で、これを見ていただくとですね、8ブレードの場合はですね、1万2330ワーカースレッドが動いてますから、規定の数では足りないということになります。規定では8000だったんですよね。だからいわゆるマックスワーカースレッドをですね、意図的に設定して上限値を上げないとスレッドプールが枯渇してしまうということが発生するというのが、まあ、ここから言えるわけです。まあ、こういうことが起きているということになります。で、次はそれをですね、グラフにしたものをですね、だから1枚に対して2倍したら1.893倍で、4枚にした時は3.087で、8枚の時が3.784と、まあ、ここで伸びが止まっていると。だから1枚から2枚の時のデルタが89.3%ですね。2から4の 時のデルタが 63.1 で、4から8は 22.6 と、まあ要は4枚から8枚に増やしても約 23% ぐらいしか処理能力は上がらなかったということになるわけです。で、これはまあどこにまあ原因があるかというとですね、この大きく分けて2つです。 Windows サーバー 2012R2 データセンターですね。現在はプロセス内に起こせるスレッドの上限がですね、32,767になってます。これでも足りなくなってしまうと、これは OS を変えてもらわないと解決しない問題です。で、2つ目がですね、 TCP/IP のいわゆるネームドパイプでつないでいるわけですが、こちら側のオーバーヘッドによりですね、もういわゆる上限になってしまったと。ただこの2つがきっとなくなればですね、ひょっとしたら2万4000までスクワーンと伸びる可能性が残っているということになります。続きましてですね、昨年出ました DL580 の G8、 これは昨年出たハードウェアでですね、グルーレスという形の構造でですね、4ソケットの60コアで動いている4ユーのハードウェアです。これがですね、ほぼ2ブレードとハードウェアのスペック的には全く一緒ということになります。で、私昨年 行ったベンチマークでですね、この DL580 の G8 というハードウェアは、その前にあったですね、DL980 の G7 と呼ばれる8ソケットのですね、80コアのマシンとほぼ同等のパフォーマンスが出るよということを確認してあります。で、従来であれば8ソケットのハードウェアが必要だった部分をですね、この DL580G8 という 4U の4ソケットのハードウェアでですね、置き換えても全くパフォーマンスは落ちないということを昨年確認しております。で、日本でもですね、このクラスのハードウェアを使っている私のお客さんが数社いらっしゃいます。で、これらのお客さんが今後のですね、高負荷に耐えるためにハードウェアをもう買い替えなきゃいけない時期に来てるわけですね。で、そのためのサイジングの指針というのを作っていく必要があるということもあって、まあ、今回こういうベンチマークを行いました。で、全く同じスペックのですね、 DL580 の G8 とですね、2ブレードのハードウェアを比較しますと約 17% ぐらい、まあ、当然スーパードームの方がパフォーマンスがいいという結果が出たわけです。で、これはどこが違うかというと、スーパードームの方はですね、要はCPU 間のやり取りをやるためにですね、QPY と呼ばれるインターコネクトを使うんではなくて、ノードコントローラーというものをですね、かまして CPU 間のやり取りを行っております。まあ、この差がですね、スペックの差として出ているということになります。で、これを4倍にしますとですね、1.9倍ですね。で、さらに8枚にすると2.3倍。まあ、これはどういうことを表しているかというと、DL980 を使っていらっしゃるお客さんはですね、このハードウェアを入れることによって現在の上限値をですね、2.3倍まで上げることができるよということを表しているわけです。で、これをまあグラフにまとめたのがこちら側ですね。まあ、こういう形で、まあ、当然スーパードームの方がですね、相対的な性能は非常に高いということが分かったということになります。それではここからですね、発生した問題点とどういうチューニングを行ったかということを、まあ、簡単にお話をしていきたいと思います。大きくですね、3つの問題が発生しました。まず1番目はですね、ヌーマ上の特定のノードの CPU の負荷が低下すると。で、これは SQL サーバーの2014のですね、累積アップデートの5番というのをですね、当てることによって解消しました。で、2番目がですね、ページラッチ。これはページラッチ、後ほどいわゆるどういうものかというのを詳しくお話していきたいと思うんですが、まあ、これがボトルネックになってですね、240コアが使えない状態になってきたと。まあ、これは先ほどのデータベースを開けてですね、シャーディングに近いようなやり方によって、複数のそのページラッチの発生するポイントをですね、分散化することによって対応したと。で、最後は、まあ、完全に OS の問題ですね。 Async Network IO ですね。まあ、これはTCP/IP のポートが規定値で1万5000までしか使えないんですけど、これをレジストリーをいじってですね、2万3000まで増やしました。で、これ以上増やしてもですね、効果はかえっていわゆるパフォーマンス落ちましたので、まあ、この辺りが一番チューニングではいい値を示したということになります。で、最後がですね、SOS スケジュアライルとスレッドプールですね。これ急激に増えている。これはもう Windows サーバー上のスレッドの上限をですね、まあ、32K から64K ぐらいまで増やしとかないと、将来もっともっとコアが増えたハイエンドのハードウェアが出た場合に対応できなくなる可能性があるよということになります。で、最初の発生したヌーマノードのばらつきですね、ちょうどここの1、2、3、4、5、6、7番目と8番目がですね、非常に低い値、負荷を示していると思います。これが最初発生したと。これは累積アップデートを当てることによって解決しております。で、次はですね、8ブレードの時に、まあ、スレッド数を1万2000、1万6000、1万8000という形で順次変えて負荷テストをやりました。で、見ていただきますとですね、Async Network IO と呼ばれるウェイト事象がですね、まあ、単位はミリセックなんですけど、1万6000から1万8000に増やしたときに急激に3倍以上の数になっております。まあ、これが完全なこれ以上スケールしない原因の一つですね。同じようにスケジューラーイールドもですね、8600万が3億以上に増えてますし、ログの書き込みがこんだけ落ちているということは、トランザクションの処理量が落ちているということを表しているわけでしょう。だから逆に言えば、1万6000を1万8000に増やしてもですね、要は全体のスループとは落ちてしまうということが起きたということを示しているわけです。それで2つ目に発生したですね、ページラッチというものをちょっとアニメーションを使って見てみたいと思います。例えば100番のページにですね、まあ、OLTP で2つのトランザクションがですね、データの行の挿入をしようとしたと。で、ここにまた別個のトランザクションが来てですね、4カンマ400が発生してしまうと、こうやってデータの上書きをしてしまうんでしょう。で、これ非常にまずい形になります。で、こういうことを避けるためのメカニズムがですね、ここでお話するページラッチというところ、機能になります。で、このページラッチというところはいろんなところで発生します。例えば TempDB に対してですね、新たな領域を割り当てるときにはですね、グローバルアロケーションマップと呼ばれる GAM というページを見に行くんですよ。で、そこでどこかのいわゆる場所にですね、エクステントという単位で一次表領域を取りに行くんですね。で、そのどこに取るかというのを決める間はやっぱりページラッチがかかります。あとは、まあ、あるページにインサ、あの、追加しようと思ってページがもう満杯でしたと、ページスプリットというのが発生します。そうするとページ分割が終わるまではこのページラッチというのがやっぱり発生するわけです。だから僕のチューニングでまず見てるのは、このページラッチがどの程度出てるかというのを必ずチューニングでは見ております。で、これを避けるメカニズムがですね、ページラッチという機能になります。で、これはまず1番目のトランザクションが発生するとですね、100番のページに対してページラッチの EX というのをかけます。で、ここにいわゆるインサートを行ってですね、下側の RID というのを入れてですね、次の空き領域は141番地から空いてますよと、ここまでやった後にですね、このページラッチをリリースします。そうしますと、初めてここで次のトランザクションが4カンマ400をやって、 RID を書き換えて、次の空き領域はですね、156から空いてますよと、まあ、ここまでやって初めてこの処理というのは完結するわけです。で、もしこれをやった後にですね、1番目の3カンマ300をやったトランザクションがですね、ロールバック命令を出したらどうなると思いますか？ラッチですから元に戻しません。要は3カンマ300の領域はですね、 要は削除フラグが当たって次のいわゆるインデックスの再構築の時に無効データとして圧縮します。まあ、こういうですね、ページラッチによって起きた変更というのはトランザクションキャンセルの対象外ということになります。で、この他にもですね、ページヘッダーの中にはいろんなですね、チェックサムと呼ばれるいわゆるページの破損を防ぐためのものとかですね、たくさんの情報が入っております。これらの更新の時にも必ずこのページラッチと呼ばれるメカニズムが発生します。で、次はですね、最後に起きたTCP/IP のポート数が足りないという時にはどういうエラーが起きていたかというと、まあ、ここにありますように新しいスレッドをですね、起こしてデータベースにつなごうとする時にもそもそもつながらない状態が発生してしまいます。まあ、そうすると、まあ、要は動くスレッドの数がこのエラーの分だけ減ってしまうということが内部で起きているわけです。まあ、これによって動いているスレッドの数が減るもんですから処理能力は落ちてしまうと、まあ、こういう現象が起きております。で、最後にですね、今回検証が終わった後に分かったことなんですが、3月22日にですね、米国の SQL サーバーのサポートチームが新しいブログを発表しました。で、これはSQL サーバーの 2008R2、12、14で稼働中でですね、NUMA ノードの上に CPU の論理 CPU がですね、8以上ある場合には、まあ、ここにあるですね、トレースフラグの T の8048というのを設定した方がパフォーマンスが上がりますよというベストプラクティスを出しました。で、残念ながらですね、この検証は今回できておりません。で、これが起きているかどうかというのはですね、ウェイトスタッツの中の CMEM スレッドというマッチ事象が高い値を示している。なおかつですね、 OS のスピンロックスタッツのですね、 SOS サスペンド Q という値が高い値を持っているマシンについてはですね、このトレースフラグが非常に有効であるというベストプラクティスが出ております。で、近々僕また別個の検証を今度やろうと思ってますので、そこでこのトレースフラグについてはですね、検証してまあ、どれほど効くかということをまた皆さんにフィードバックできるようにしていきたいと思います。それでは次はですね、じゃあ仮想環境の上の NUMA というものをですね、少しお話をしていきたいと思います。でですね、まあ仮想環境の上にいわゆるハイパー V のゲスト環境を作るときっていうのはですね、いくつかの設定をしないと非常にバカなリソースアロケーションが起きてしまうということになります。で、まず1番目がですね、まず何にも設定しないとですね、いくら高価な NUMA 対応のハードウェアを買ってもですね、 SMP マシンとしか SQL サーバーは認識しません。で、おそらく今ですね、マイクロソフトが提供してある PaaS の環境というのは全て SMP としか見えてないはずです。だから PaaS の環境をですね、 NUMA に見せるためには特殊なチューニングがいるということになるわけです。で、一番バカな例がこれですね、一つの仮想マシンがですね、2つの NUMA ノードにまたがって作られてしまっていると。で、これは例えば1番目の NUMA ノードからですね、ここにデータがなくてインターコネクトでですね、別個の NUMA をアクセスすると、メモリーのアクセスの帯域がですね、3倍ぐらい遅くなってしまいます。だからどちらのメモリーを参照するかによってですね、アクセス時間のばらつきが出てしまうわけです。これが一番まずいいわゆる仮想環境の作り方になります。で、次がですね、もう少しマシなやり方で、要はアラインオンヌーマノードバウンダリーという機能ですね。要はヌーマノードを超えない範囲でですね、仮想環境を作りなさいというパラメータ設定があります。これを使えばですね、できた2つの仮想マシンというのは1つのヌーマノードに収まってますので、さっきの環境よりはずっとこちらの方が高いパフォーマンスが出るはずだと。で、マイクロソフトの SQL データベースはどっちになってるかっていうのがすごい僕興味があるんですよ。 これを見る方法っていうのはきっとないと思うんですよ。こっちでやってほしいんですね、最低限でも。でですね、3番目、じゃあですね、4ソケットのハードウェアをですね、うまく2ソケット2ソケットの2ノードのヌーマ、このことをV ヌーマって呼んでるんですよ。これにすれば SQL サーバーっていうのは仮想マシンの上でも高いパフォーマンスが出るんではないかと。これがずっと僕疑問だったんです。で、この検証を始めたのはですね、昨年の2月か3月です。で、結局情報がどこにもありませんでした。で、結局私の今一緒にいるチームの中にですね、ハイパー V の結構すごい優秀な技術者の方がいらっしゃって、彼と一緒に連携してですね、米国のハイパー V のチームから情報を取りました。で、ある設定をするとこれができるというのが分かったわけです。で、大きな声では言えませんけど、VMware だとどうなのよと。これも実は検証しました。で、一応VMware の上でも VNUMA は構成できます。まあ、こういうですね、VNUMA という機能がですね、SQL サーバーを動かす上で非常に高いパフォーマンスが出るよということになります。じゃあ、どうやって設定するのというのですが、まあ、2つあります。まず1番目がですね、このハイパー V の VNUMA の設定でですね、ハードウェアトポロジーを使用をクリックして、仮想ヌーマトポロジーを物理ハードウェアのトポロジーにリセットします。とっても素敵な日本語ですね。ものすごく素晴らしい日本語に翻訳されております。で、これをですね、設定しないとまず VNUMA というのはできません。で、もう一つの設定がですね、こちらからですね、これが規定値でオンになっています。仮想マシンに物理ヌーマノードをまたがるメモリーを割り当てる、これが規定ではチェックボックスが入ってますから、これを外さないといけないと。この2つの設定をやればですね、要は例えば4ソケットのマシンを2ソケット2ソケットの、まあ、CPU の数を設定するときちんと V ヌーマというのが作れるということになります。で、今回ですね、スーパードームの上でもですね、この VNUMA の、パフォーマンスを見てみました。で、今回はですね、2ノードですね、2ブレードのマシンを1ブレード1ブレードで VNUMA を2つ作ってですね、その環境をですね、1ブレードの、マシンと比較してどれぐらいのパフォーマンスの、ゲインなりロスがあるかというテストとですね、あとはまあ非常に大事なことですけど、まあ、4ブレード、2ブレードの中でですね、2つの仮想マシンを同時に 100% フルに負荷をかけた場合に、お互いに内部で干渉しないということを確認しなきゃいけないわけです。で、この2つの検証を行っております。で、その結果ですね、1ブレードに比べて、いわゆるハイパー V 上の仮想マシンというのは十数パーセントパフォーマンスが落ちるということが分かりました。で、あとはですね、これも見ていただくと、シングルですね、片一方の VM だけ動かした場合と2つの VM をですね、同時に動かした場合はほとんどパフォーマンスのロスはないということが分かったということになります。まあ、これをやらなくてもですね、N パーティションというやり方をやれば、これは別に仮想化の機能を使わなくても、まあ、できるんですけど、一応まあ今回こういう検証も同時に行っております。で、これが、まあ、実際にやったベンチマークの結果ですね。で、一番上のブルーのラインがですね、いわゆる仮想化されてないワンブレードに対して、まあ、負荷をかけたと。で、まあ、かけた負荷はすべてですね、ワンブレードと一緒の3000ユーザーの負荷をかけております。で、あとは、まあ、仮想環境の上でですね、まあ、負荷をかけると4分間のベンチマークのですね、2分を過ぎたあたりから、要は CPU の待ちがですね、待ち行列にたまって、まあ、パフォーマンスが若干落ちてくると、まあ、これが 4分間の平均でですね、15% パフォーマンスが落ちた原因ということになるわけです。それでは最後のまとめですね。で、要は1ブレードとですね、2ブレード上の VM 上のですね、仮想マシンの処理能力というのは、ほぼ85.4 から 86.6 の範囲であると。で、いわゆる単独動作でも並列動作でも全く処理能力には差はないということが分かったということになります。それでは最後ですね、まとめに入っていきたいと思います。で、インターネットの上にですね、スライドを共有した後にちょっといくつか新しい情報が入ったもんですから、今回スライドをですね、一部直してあります。で、まず最初ですね、私がやった後にアメリカの開発チームとですね、HP さんの米国チームが一緒になってですね、ハイパースレッドをオンにして TPC の E を使ってですね、480論理 CPU という環境でですね、負荷テストを行っております。で、これを見ますと460個のコアにですね、ほぼ均等に全て負荷がかかっているよという結果がですね、出ております。で、これは過去に私がやってきたですね、ベンチマークでも言えるんですが、基本的にはCPU の負荷がですね、80% 以下とかいう通常使っている範囲であればですね、ハイパースレッドをオンにしてもオフにしても性能は全く変わりません。で、過負荷環境ですね、 CPU の占有率が 95% を超えたようなですね、非常に負荷の高い環境の場合はですね、ハイパースレッドをオンにするとパフォーマンスがですね、 10% から 15% ぐらい向上します。ただ一般的なですね、環境で使う場合はですね、ハイパースレッドは別に立てる必要は全くないと。立てとけば非常に高い負荷がかかった場合のですね、保険にはなり得るというのが、このハイパースレッドに関する見解ということになります。で、これがベンチマークをやった時のですね、パフォーマンスモニターですね、ちょうど向かって左から3つ目がですね、 IO ですね、ちょうど真ん中ぐらいからこれ負荷テストが始まっております。で、最初はメモリー上に全くデータが入ってないもんですから、急激な IO が発生してですね、データをメモリーにいわゆる持ってきてると。で、持ってきた後はもうほとんど IO は起こらずにですね、通常のクエリーというのはメモリー上にキャッシュされたバッファーキャッシュの中とやり取りをしているというのが、この3番目のグラフから読み取れます。で、4番目のグラフがですね、要はバッチパーセックといいまして、実はエンドユーザーが投げた一つの論理的なトランザクションというのはですね、クエリーのいわゆるオプティマイザーによってバッチと呼ばれるいくつかの単位に分けてですね、実行プランを作ります。だからバッチというのは SQL サーバーの内部トランザクション数というふうに理解していただいて結構です。で、その内部トランザクション数を示すバッチがですね、こうやって順次増えていっているということを示しています。で、この中で非常に大事な数字がいくつかあってですね、4テラバイトのメモリーのうちほぼ4テラバイトすべて使っているということを真ん中の赤いグラフの中で表しています。で、あとはですね、上から3つ目が1秒間にどれぐらいのバッチを処理しているかと。で、私のお客さんでSBI リクイディティマーケットさんと呼ばれる FX をやっているお客さんがいらっしゃいます。で、このお客さんのところを見てるとですね、このバッチの数も瞬間風速がだいたい20万ぐらいなんですよ。だから要はこれぐらいのハードウェアがあればですね、どれぐらいのバッチまで処理できるかという目安ができるということになります。で、一番下がですね、どれぐらいのユーザー、トランザクションですね、トランザクションが発生しているか、一般的には一つのトランザクションは N 個のバッチから構成されておりますので、トランザクションの数はですね、2000トランザクション弱ぐらいが、このハードウェアの 上限値ということになるわけです。まあ、これが米国のですね、チームから新たに私の方にフィードバックがあった結果ということになります。で、もう一つですね、直近で新しいいわゆる情報が私の方に入りました。実は今ですね、今まで私もよくチューニングなんかでやってるんですが、サーバーの PCI バスの中にですね、例えばフュージョン IO のフラッシュメモリーなんかを挿すことによってですね、SSD のディスクを認識させて高いパフォーマンスを出すというチューニングをよくやっておりました。で、それに代わるものとしてですね、新しい業界標準で NVM エクスプレスという規格ができました。で、これはサーバーのフロントエンドにですね、まあ、ここに SAS のディスクみたいなインターフェースを持ったものをですね、差し込むことによって SSD をですね、PCI バスから直結したいわゆる IO ディスクとして認識させることができるという新しい規格になります。で、おそらくこれがですね、今後主流になってくるでしょう。で、どの程度パフォーマンスが上がっているかというと、従来型というのがこの SSD の現9の10万 IOPS になってますが、これが4倍ぐらいのパフォーマンスですね。将来的には7倍ぐらいのパフォーマンスまでこれによってパフォーマンスが上がると。で、おそらく間違いなくこれが次世代のデータベースサーバーのディスクになっていくでしょう。まあ、こういう規格に大きく今変わろうとしていると。で、これがちょうど下側がですね、 PCI バスからここに、まあ、3スロットあるんだったらこの線が3本出て、これがいわゆる差し込みのインターフェースの数になっていると。おそらくハイエンドになるとこれが複数枚刺さってですね、いわゆるレイド10でPCI バスを分けて IO の帯域を上げてですね、なおかつ冗長化をするようなテクノロジーというのも使えるようになってくると思います。それで残り時間もあと3分ぐらいになってきましたので、最後のまとめをに入りたいと思います。で、SQL サーバー2014の上でですね、従来我々が手に入れてことが可能なハードウェアに比べてですね、最大2.33倍の相対的な処理能力向上がですね、今回検証できたと。で、まあ、これは競合他社からの意向に十分対応できる。まあ、これ何を言ってるかというと、赤いデータベース屋さんのエキサデータという話です。これと十分太刀打ちできる環境が SQL サーバーにも手に入ったというのが1番目です。で、2つ目、まあ、非常にハードウェア的にですね、非常に高い冗長性を持っているものですから、これをですね、2セット買って半分半分に分けたたすき掛けというのがですね、非常にパフォーマンスと高い信頼性をですね、両立できる環境になると。まあ、この上に例えば SQL サーバーのオルウェイズオンを乗っけることによってですね、非常に高い冗長性が担保できると。で、3番目がストレージサブシステムについてはですね、もうこれはもう SSD のフラッシュの IO 負荷分散というのが必須になってくるでしょうと。で、まあ、このベンチマークが出てですね、私のお客さんの SBI リクイディティマーケットさんにですね、ベンチマークの結果をオープンにしたのが3月です。で、速攻で決断されまして、もうハードウェアを導入されました。まあ、2つ、2ラックのハードウェアがもうすでに入っておりまして、そこの中をですね、 SBI 証券用に4ブレード、 FX トレード用に2ブレード分けてですね、オルウェイズオンの構成でクロスで使うことによってですね、非常に高い信頼性といわゆる高いパフォーマンスがですね、両立できる環境が作れたということになります。これによってですね、現在お持ちのハードウェアの1.5倍からですね、3倍ぐらいのパフォーマンスを手に入れることができたと。で、要はこの間あったスイッシュショックみたいなですね、為替変動なんかの急激なトランザクションにもですね、まあ、十分この環境によって対応できる環境を今作ってらっしゃると。まあ、おそらく8月ぐらいから本稼働する環境になると思います。それでは最後ですね、アンケートにご協力をお願いいたします。で、この後 向こう側のですね、Ask the Speaker コーナーというところでですね、今回のベンチマークに関する質問等ございましたら受けさせていただきますので、よろしくお願いします。それではこれで私のセッションを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。